さあ始まりました高橋文の勝手に聞きやがれでございます。
はい、来ましたね。
誰ですかあなた。
アシスタントのマノです。
紹介しなさいよ。
すいません、すっかりこってり忘れてました。
なんだそれ。いやーもうね、はい、秋ですね。
秋ですね。どうしたんですかいきなり。
いやいやいや。
もうニヤニヤが止まってないですよ。
気持ちを落ち着けてんだよ。
落ち着けてるんですね。
まあ今日もね、はい、ちょっとやばい、うん。僕にとってはすごくかなり緊張のゲストの方がまたまた来ていただいてるんでね。はい、でも頑張っていきたいと思いますよ。
頑張っていきましょう。
はい。
はい。
高橋文美の
勝手に聞きやがれ。
高橋文美の勝手に聞きやがれは、あなたの芸能活動をクリエイトするランナビットランの提供でお送りいたします。本日のゲストは前回に引き続きまして大光ゼロワン取締役兼プロレスラーの大谷慎二郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、
どんどん
いやいや、 もう前回も来ていただいて、はい、今回はまたご足労いただきまして、
はい、
ありがとうございます。
次回も来ますじゃあ。
次回も、はい、じゃあ 毎回来ていただいて、レギュラーってことにしましょうか、
はい、ありがとうございます。
大谷選手のコーナーを作っちゃったりなんかしない
。いいですね。
いいですね、うん、面白いですね、それもね、
うん、そうプロレスのなんかコーナーとか作っちゃえば
いいですね。
もう一つの夢なんですよ、ラジオ番組を持ちたいっていう。
だってナックファイブ大好きなんですよね。
ナックファイブ大好きです
よね。ですよね。そうそうそう、はい。どっかで見ました。
あれを見ました。
詳しい、すごい。
もうね、本当に大谷選手、前回いろんな、はい、まあ、長州さんの話がほぼほぼでしたけど。
そうでしたね。
ね、もう新日ファンにはたまらないお話満載でございまして。
そうですね。
僕ももうね、あの夜は眠れませんでした。
そうなんですね。
帰ってですね。どうでした大谷選手、前回の放送の内容的には。
はい、いや、本当にちょっと、あっという間でしたよね。
そうですね。
はい。で、最初の打ち合わせって言っても、はい、ほとんど打ち合わせらしい打ち合わせしてなかったじゃないですか。
ないですね。挨拶くらい。
あれ、これ、大丈夫なのかと思ったら、はい、やってみたらあっという間でしたね。
ありがとうございます。
これはもう最高に楽しかったです。
ありがとうございます。
もう未だにプロレスファンですから。
あ、
やっぱりプロレスの話をプロレス大好きな人としても大好きなんです。
ありがとうございます。僕ももうずっと夜通し話したいくらいでございますけど。もうね、前回僕のベストバウトまで話しちゃいましたね。
そうですね。
もう聞いてる人には、お前のベストバウトは聞きたくねえんだよ、というお叱りの言葉もありそうでしたが。
はい、
まあ、大谷選手がね、いろいろその当時のお話も加えて、はい、コメントいただいたので、素晴らしい回だったんじゃないかな。
はい。
僕の中でも神回と。
神回と。
いいと思いますよ。
はい。
それでね、またね、今回もいろいろ。
はい。
大谷選手をこう、つついていきたいと思いますよ。まあね、まあ、ゼロワンも、うん、来年20周年ということで。
そうです。
ねえ、もう、どうでした？やっぱり、いろんな大変な。
うん、やっぱこう、やっぱり節目節目で、はい、10周年、15周年とか、節目節目で、聞かれるんですよね。
はい。
どうでしたかって聞きますけど、もう、本当にリアルに、はい。順風満帆の年は一年もなかったんですよね。
そうなんですね。
いやいや、本当にそうですよ。お客さんがすごい入ったって、旗揚げ戦だけですからね。
あ、そうなんですね。
旗揚げ戦、そして10周年の両国。
はい。
うん、ぐらいですかね。皆さんの記憶に残ってる、ゼロワンがわ、いっぱいお客入れたなっていうのは。
そうです。だって10周年の時ね、うん、チケット売れないとあれだから、引退するとまで考えらっしゃってね。
すごい詳しいですね。
そうなんですよ。
そうなんですか、うん、
でもやっぱりね、うん、引退しないで今やられてるんで、僕は本当に良かったなと思ってるんですけども。そこまでもう、悩みに悩んで、ね、まあでもね、あの大会は素晴らしい大会になりましたけど、
う
ん、もちろん、
うん。
いや、もう本当にね、熱い男でございます、大谷慎二郎。
10周年続いて20周年も両国がもう決定してるんですね。
そうなんですね。
両国以下で3月14
日。3月14日ですね。
来年ですね。
はい。
やらせてもらいます。
20周年記念大会でございます。これね、はい、皆さんまだまだね、内容は多分ね、
はい、
大谷選手の中でいろいろあると思いますけど、はい、
そうなんですね。
まあ、ちょっとまだね、はい、そんな早いですから。
そうですね。
楽しみにしておいていただかないと。ね。
多分まあ、年末前くらいまでにはいろいろとね、発表があるんではないのかなと。
な
僕の中では一人で思ってるんですけど。
そうですね。
まあ、 また素晴らしい試合の数々が繰り広げられると思っておりますね。
はい、その時ですね、まあお客さんいっぱい入れる状況になってたいですね。そうですね。
今、まあ、コロナの状況がございますからね。
そうですね。
まあでもやっぱりね、この今、コロナの話出ましたけど、うん、これやっぱりちょっとね、プロレスの興行的には、かなりダメージというか、ですよね、
そうですね。まあ、まず、興行ができないっていうのが、やっぱり本当に痛いというか、うん、痛いというか、興行できなかったら、どうすりゃいいんだっていう、
そうですよね。
ことですからね、プロレスラーにしてみれば。うん、でもやっと徐々にですけど、
そうですよね。
うちもやっぱりこの、人数制限はあるんですけども、はい、徐々に大会を、復活してます、
ね。はい。そうですね、はい。また熱い試合が繰り広げられておりますよ。
うん、ああ、そうなんですね。
いや、もう本当にね、でも前回もちょっと話しましたけども、はい、やっぱりレスラーになってからの、やっぱ心の師というか、リスペクトしてるレスラー、うん、ライガーさん。
はい。
でもやっぱりこう、子供の頃から見てた新日本の、うん、やっぱりもうレジェンドというか神ですね。うん、アントニオ猪木、うん。アントニオ猪木さんに憧れて、やっぱこの世界に入られたっていう。
うん、そうですね。僕はもう小学校の時に、うん、まあ、小学校2年生ですね、はい。猪木さんをテレビで見て、初めてプロレス見たんですけど、その時。
はい。
親父が見てるのはたまたまそばで見て。
はい。
うん、
なんだこれはと思って、
はい、
ロープの張った四角い箱の上で人が戦ってると思う。その時に猪木さんが、
はい、
スタンハンセンって
言って
た、
はいはいはい、
でもスタンハンセンもまだまだグリーンボーイのまだ若い時のスタンハンセン
ですね、う
ん、でも何にも知らない僕は、はい、大きな外国人選手と日本人が戦ってる図式だったんですよ、
はい、ああ、はいはいはいはい、
でもその外国人選手に引けを取らない、
はい、
戦いをする猪木さんを見てこれだ僕はこれをやるってその決めたんです、
ね。あ、もう決めたんですね。
はい。
初めて見た時にも
う
決めちゃった。
そうそうそう。そしてこの人のようなプロレスラーになる。と決めましたね。
うん。だからまあ、それを実現させてしまってるわけだから。
そうですよね。
でもやっぱあれですよね。そんな憧れて新日に入られても、うん、猪木さんとなんか軽々しくお話もできなかったとか。
入門してからは、はい、もう、どっちかというと、
はい
逆に遠く感じましたね。
ああ、
ファンの時は近い感
じ。ファンの時は猪木さんっていけるじゃないですか。はい、
あ、そうか。そうですよね。
この世界に入ると、今はわかんないですよ。今どうしてかわかんないけど、うん、僕の時代は、まず、先輩から、もう、
はい、
しっかり、教えられるんですね。
うん、
猪木さん、で、坂口さん。
坂口
さん。山本虎鉄さん、
うん。
このお三方には、敬語の中の敬語を使いってことなんですよ。
ああ、はい。
はい。普通お疲れ様ですって言うじゃないですか。
はい。
そしたら怒られるんですよ。
あ、そうなん
だ。あれ、こっち来いって、おいら連れてかれて、
はい、
何されたかは言いませんけども。
はい、そういう時代ですね。
はい。はい。でも、次、教えられたのは、例えば、猪木さんとはお疲れ様でございます。
うん、
はい。お食事にされますでしょうか、シャワーを浴びられますでしょうか。
うん、
こういう言い方しなきゃいけない。
はいはいはいはい。
そういう指導されるんで、
はい。
距離感じますよね。
そうですよね。
やっぱり猪木さんに何かこの、ご飯にされるか、おふられるかって、聞くことと、
はい、
挨拶と、しか僕から話せないんです。
ですよね。
はい。猪木さん昨日何食べたんですか？全然聞けない
です。そうですよね。
はい。
だ逆に話しかけられないと、
うん、
何かこう、用事を頼まれないと、こっちからなんてこう、口も聞けないっていう、うん。
そうですね。
ですよね。
はい。
でもその頃はあれですよね、石澤さん、
うん、
剣道家臣さんが割と猪木さん来ると対応してたっていう。
そうですね。石田さんが付き人でついてましたね。うん、
ですよね。まあ、最後の付き人でしたっけ？
その後、藤田選手。
藤田選手がいたんだ。
ね、
そうですね。どうもそういうね。でも、海外に、
うん、
サンタモニカに行かれた時に、
はい、
猪木さんの家に呼ばれた時のお話。
詳しい
です。僕は大笑いしたんですけど。
いや何があったんですか？
いや、僕、猪木さんが、その時、
はい、
サンタモニカ、ロスの、サンタモニカのところに住んでおられまして、
はいはい、
僕、ちょっと、トレーニングの、
はい、
修行で、
うんうん
行ってたんですね、僕も、
はい。
で、たまたま間に入っていただける方がいて、
はい、
猪木さんが時間を取ってくださる。
はい、
で、僕も緊張しますけども、わあ、ありがとうございますと。で、猪木さんが住んでおられた大きなマンションに僕行ったんですね。
うん、
マンションに行って、もうそうです、ホテルみたいなマンションで、
はい、
ちゃんとフロントがあって、
はい、
フロントから部屋に電話してもらって、
はい、
さあ、その屋上階に、なんかこう、ラウンジみたいなのがあると。
おー、すごい。
住んでる方が使えるんでしょうね。
素敵なところなんですね。
そっちで待ってろって言って、バーッと上がって、上待ってたんですね。
はい、
たまたまその時一緒に修行してた安田忠夫さんもいたんですけども、
はい、
で、二人で行ったら猪木さんが、本当結構、ラフな、スウェットみたいな、
はい、
こう、 上がってこられて、はい、で、宮崎さんが目の前に座られて、まあいろいろ話をするんですね。はい、で、僕も何も緊張して何も話せないんですよ。宮崎さんが僕の顔じっと見て、はい、何しに来たって言う
んですよ。何しに来た
何しに来たもん、何で。憧れの犬さんに時間作ってもらって、僕は何も言えないんですよ。はい、で、僕は、それで今、修行で、はい、トレーニングで来させてもらった犬さん、はい、時間取っていただいてありがとうございます。
はい、
って、うんうん、そうか。いいよ。お前、何か悩んでるな。って言われ
たんですよ。占い師みたいな。
いや、悩みないっちゃうね。あるっちゃあるじゃないですか。
うん、誰だって。
でも、その時打撃の練習行ったんですね、トレーニング。うん、と打撃のトレーニングといろいろ、あれで。うん。まだまだ今後のことでなんか悩んでるだろう。悩んでないことはないな。はい。はい。うん、そうだろう。ついのくさんがそうです。俺はな、お前が今考えてること全部わかるんだって言うんですよ。ええー、そうなんですかって言った。お前が今何したいかも全部わかるぞって。水脈さんが、はい、手のひらを出せって言うんですよ、僕に。そして、はいって言ったら、違う、こうだと。手をこう、前に出せと。
はい。
はい、こう出したら、猪木さんもこうよ、前からこうやられたんですね。
はい、
こうやられて。水脈さんが目閉じられるんですよ、これ。はい、何なんだろうって。
怖い怖い怖い。
しばらくしたら犬さんパッと目を開けるんですね。はい。したら犬さんが、どうだって言うんですよ。
どうだ
どうだも何も。何感じたかって言われて。はい正直それで感じなかったんですけど。それで、はい、もう一回って言われて怖いので。で、はい、かーって目を閉じて。なんか、手のひらが熱くなってこないかって言われたんですよ。
はい、
まあ確かにこうずっとな、でこう、ま、近くで合わせたら、まあ、はい、体温ですけどね。はい。なんか熱くなってきたのを感じますって言うんですよ、はい。そういうことだって言うんですよ。
どういうことだ
そういうことだ。俺はな、最近なんか、
はい、
もう自分が、千人ですね、
はいはいはい。
千人の域に達してるんじゃないかと思うんだ。って言われるんですよ。はい。まあ、そのような話を、はい、結構一時間ぐらいされて、で、その後、じゃあ、もう頑張れよ。じゃあもう今日帰れ。って言われて、猪木さんがバーッとエレベーター降りてくるから。
はい。
そして、僕と安さんが、はーってちょっと頭ひねりながらも、マンション出て、
はい、
出て、止まってるタクシーに乗ろうとしたら、猪木さんが降りてこられて、ちょっと軽く羽織るぐらいな感じで、
うんうんうん、
おい、待て、って
似てる。
なんか、あれ、なんかうまいものでも食え、って言って、僕と安さん二人に500ドルずつくれたんです。
そう
はい。なんかうまいものでも食えよ、頑張れ、って言って、僕と安さんが乗ったタクシーを少し見送ってくださったんですよ。あの安定期がみたいな感じじゃないですか。
うんうん、
いや、もうその時になんか僕の中で、さっきまでの、
はい、
言動、おかしな言動とは言わないですけど、
うん、
いや、だって、おかしいでしょ、普通に考えたら。でもそれが全て帳消しなんですよ。
あ
やっぱりね。
こう、うん、お小遣いくださって見送ってくださるだけで、うん、かっこいいってなって、だから、間違いなくスーパースターの域なんじゃない
ですよね。
スーパースターだからこそできる。なんか、すごいなと思いました。
面白いでしょ、
はい、
これ大好きなんですよ。
この話大好きなんですね。
もう時間がなくなりましたよ、これ。
まあ、本当にね、もういっぱいいろんな話聞きたいんですよ。もう、新日出身の大谷選手が、うん、まあ、ゼロワン旗揚げに参加してずっと顔としてやられて、
はい、
まあ、全日出身の方々と交わって、うん、天竜さんに言われた一言とかね。
天竜さん
ありますよね。
あ、はいはい。長くなりますよ。
あ、そうですよね。まあ、それは、まあね、要は、その、まあ、新日というのは、やられたらやり返せという、プロレスなんですよ。
そう
です
ね。
で、前日のプロレスというのは、馬場さんのプロレスというのは、
うん、
受けてっていう。
受けて、ね、もう攻撃を受ける。
受け身。
そうですね。これはもう、どっちが正解とかじゃないんですよ。
そうなんですね。
だからそれをね、
やっぱ大谷選手は、新日出身で、やられたやり返せの精神でやってきたのが、はい、そういう方々とこうぶつかる、試合する機会が増えて、
はい、
全日本もやっぱり、さっき言ったようにどっちが正解というのはなくて、やっぱりすごい団体だったんだなっていうことをね、
そうですね、身に染みた
お話がね、天竜さんとの交わりの
三沢さんとかね、戦わせてもらった時に感じたんですよね。
そうそうそう。
はい。
もういい話あるんですよ。そうなんですね。天竜さんとの。
たくさん話したいですね。その話も。
まあ、じゃあ、また次回。
次回。
本当に呼んでください。
いやいや、もうそれは本当にもう。
場所覚えましたから。
そうですね。
はい、ですね。
まあ、トークライブやるっていうのがいいかもしれない。
あ、いいですね。そういうのも。はい。ちょっとね、お話ですね。もうお時間が来てしまいましたので、残りはまあトークライブでもまた次回。はい。来てもらうということで。
でも、試合ありますからね。この後。
そうです。
そこが大事ですよ。
はい。じゃあ、その日程を、はい、私からご紹介させていただきます。はい、10月23日金曜日新宿フェイスにて、ゼロワン第20回終演祭典火祭り2020新宿大会がございます。
はい、
あともう一つ、11月1日日曜日後楽園ホールにて、はい、こちらが優勝決定戦、こちらが最終戦、はい、がございますので、チケットはまだ売ってるんですよね。
はい、もちろんです。
はい、チケット売ってますので、ぜひ皆さんご興味ある方、ぜひ、ゼロワンさんのホームページなどを見ていただいて。
チェックしてね。
はい、チェックしてください。
ぜひ行ってください。
はい、よろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いいたします。
はい、では、前回に引き続きまして、はい、ゲストの方にですね、うん、思い出の曲を、うん、はい、聴かせていただきたいなと思いますので、前回とはまた違った曲を教えていただきたいんですけども、
はい、
何か、はい、ございますか？
じゃあ今回は、はい、サザンオールスターズ、
ね。おぉ、サザン、はい、いいですね。
カラオケとかで結構歌われるんですか？
あまり歌わない感じですかね。ですか、ね、サザンオールスターズの旅姿六人衆っていうですね、はい。この歌がもう大好きなんですよね。
はいはいはい、そうですね。
なんかこう、あれなんですよ。なんか、旅をする人を歌ってる歌なんですよね、これ、
はい。
これがなんか、プロレスの巡業にすごいなんか、
はいはいはいはい、
なんか合致して、はい。
はいはいはい。
なんか大好きだったですね、この歌。
なるほどね。いや、いいですね。
いいですね。
はい、ちょっと、はい、大谷選手の、前回もね、そうですけど、今回も、はい、大谷選手のお気に入りの曲を聴けるってことも、これ、あんまないですよね。今までそういう企画とかってないですよね。
まあまあ、この、ラジオとか出させていただくと、
はい、
リクエストがありますけども。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。もう、ラジオもね、大好きでいらっしゃって。
そうです。
某、ナックファイブとか聞かれた。某だね。
もう思い切り出てますよ、
ね、全然メールとか送りますからね。
それで指定されたんですよね。
そうそうそう。
そうなんですか。
そうそうそう。
じゃあ本当にラジオ好きなんですね。
俺もなんかメール送ってみようかな。出してくんないかなとか。まあね、本当、大谷選手ね、2回にわたり来ていただいたんですけども、うんうん、まだまだね、さっき言ったように、はい、いろんなね、僕聞きたかった話あったんですけどもね、大体時間が。
そうなんですよ。
ね、あと、いじめの撲滅の、はい、講演会とかもされてるんですよね。
講演を今ずっと続けさせてもらってますね。
全国の学校。
小中学校を中心に。
学校もそうですし、各企業の、例えば新人研修だとか。
そうなんですね。
はい。普通に講演会として一般の人みんな集めたりもありますし。はい、
そうなんですよ、
はい。いろんなこともされてるんですね。
はい、そうですよ、はい。多彩ですから。
多彩ですね。
はい。もうプロレス技も多彩ですからね。
そうですね。顔面をし
普段の行動も多彩だから。まあ本当にね、大谷選手、はい、まだまだ。まあ、ライガー選手引退したり、高橋選手引退したり、いろいろありますけども、
はい、
もう大谷選手だけは、
はい、
多分8時くらいまでやってるんじゃないかなって僕は思ってるので。
そうですね。まあ、子供ちっちゃいで、もっともっと頑張る。
ちょっと現実的な話ね。まあ、本当にね、僕もますます大谷選手のこと大好きになりましたので、
ありがとうございます。
私も応援したいと思います。
応援したいと思っておりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本当に2回にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
また
お願いします。はい。のゲストは2回にわたり出演いただきました大谷慎二郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
おつまミュージック、
はい、おつまミュージックです。
はい、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
いやーね、
もうすっかり秋ですね。
ね、秋って感じですね。
秋は何ですか、食欲とかスポーツとかいっぱいありますけど、天気さん的には。
僕はやっぱスポーツの秋ですよね。
あ、そうですか。
絶対嘘だよね。もちろん食欲の秋でしょ。
あ、そうですか。何ですか。
いやいや、まあ秋と言わずね。
ええ。いや、秋ですよ、秋。
オールシーズン食欲だけどね、俺はね。
え、だから、何が好きですか。
秋は何がありますか。栗とか。
栗食います？
秋って栗は違うの？秋
栗なんて中華街にしか
食べない。甘栗だろよ。秋何秋？
秋だ、松茸とか。
ああ、松茸ね。松茸。
あとは、サンマ。
あ、サンマ。
あと、なんだろう、銀杏。
銀杏。全部嫌いだな。
ふんさん好き嫌い多すぎるんですよ。
お子ちゃまだからね。お子ちゃまハンバーグとかチャーハンとかラーメンとか。
そうだ、秋関係ないやん。
いや、そういうのが好きだからさ。基本的に、まあまあまあ、そんなことはさておいて、
はい、
本日の。
秋の夜長にぴったりな。
そう、ご紹介するアーティスト。
はい。
これはおそらくしんね君もご存知だと思いますよ。
はい。
今夜紹介するアーティストは、
はい。
ジギー。
ジギーはもう知ってますよね。やっぱグローリア。
グローリアの頃っていくつくらいだったの？
小学生じゃないですかね。
小学生でグローリア。あ、まあなんか、
ドラマの。
あ、なんか主題歌だったんだっけ。
うん、で、なんかね、やっぱり、脈々と受け継がれてる名曲なので、そのカラオケも歌えるんですよ。
CD とか。小学校の時だったのに？
いや、小学校の時じゃないんですけど、なんか歌えるんですよね、グロリアは。
あ、
だから多分その先輩とかいろんな人が歌ってるのを聞いて覚えたのか。ね、
もう名曲だよ、
ね。名曲ですよね、
まあね、そんなちょっとポップな感じで売れた感もあるんだけどね。は
い、
実はジギーはね、もともとは俺から言わせるとね、
はい、
和製エアロスミス。
あ、そうなんですか。ね、もうスティーブン、ハードロック、
もうね、森重さんはね、ボーカルの森重さんはもうスティーブン・タイラーそのものだったんですね。
へー。
それはね、世に言うそのシングルヒットした曲以外のアルバムに入ってる曲を聞くと、
はい、
割とこうエアロっぽい。
確かにグロリア以外ってちょっと聞いたことないかもな。
うん、すごいね、エアロっぽいって言ったらちょっと失礼だけど、
はいはいはいはい、
かっちょいいんですよ。
へー。
それ昔ね、なんか若かしい頃、なんかバンドのコンテストかなんかに出てね、
はい、
北海道、当時北海道で北海道大会に出たんですよ、
はい、
全部こう勝ち上がって、
うん、
その時ゲストジギーだったんだよね。
へえ、すごい。
ほんでね、トイレで森重さんに会ったんだよ。
まあ、ほんでトイレも行きますわね、
うんうん、ああ森重さんだと思って、
うん、
あ、どうも頑張ってくださいって森重さんに言ったのよ。じゃあ森重さんが、いや頑張るのそっちじゃんって言ったね。
まあまあまあね、挨拶的な感じで言った
ら、笑いながらね、笑いながら、
確かに確かに、
うん、頑張るのそっちじゃん、頑張ってねって逆に言われたという、ね、
確かに
こういう思い出がありましたというエピソード。
なるほど。
初めて言ったかな、この話も。
いいですね、いいですね、
うん、最近思い出したよ、そんな話。
そんなトイレのエピソード聞きながら。
いや、トイレのエピソードはいいんだけど。
あ、ですか。
まあそんなね、ジギーの曲、はい、名曲の数々の中から今夜紹介する曲でございます、
はい、
1987年のアルバム In With The Times から East Side West Side。 終わりの時間になってしまいました。
残念でしたね。
アントニオ猪木です。
アントニオ2号です。
なんだよそれ。
え、似てないですか？
似てないよ。
あれ大谷さんすごい似てましたね。上手でしたね。
大谷さんね、前回の長州さんもそうだけど、はい、猪木さんも似てたよね。
似てました。
やっぱりね、そばにいるとやっぱりすごい似てくるんだよ。
ですよね、研究が。
普通に喋っててそっくりだったよ。
いや本当に
びっくりしちゃった。
そこも笑いましたね。
何が感じたかってやつでしょ。
そうです。
何しに来た。
手を合わせて。
面白かったね。
はい、面白かったですね。
俺本当あれ皆さんに聞かせたかったお話なんでね。
いや、
よ
かったです。
ちょっと時間かなり取っちゃいましたけどね。
はい、
あれでもうもっと聞きたいことが聞けなくなってしまったっていう話もありますが。
そうですね。
まあね、大谷さんとは、ね、これを機にお付き合いをしたいと思いますので、またいろいろ機会を作ってお話しできればなと思いますよ。
はい、はい、楽しみです。はい、
そんじゃ告知。
番組へのご意見、質問、ネタ振りなどは番組公式ツイッターのダイレクトメール、もしくは番組メールアドレス勝手に聞きやがれ @gmail.com へぜひお送りください。
はい、次回の放送はいつですか？
次回の放送は11月3日火曜日20時夜8時からになります。
いや、もう年末じゃん。
そうなんですよ、もう時間ですね。
ねえ、
はい、
どう
終わりです。
どうしよう。
そうですね。一年あっという間。
またね、うん、おばさんになるね、あなた。
やめてください。はい、もう切っちゃいますよ。はい、やめるよ。
わかりました。はい、そんじゃ勝手に聞きながら次回もお楽しみに。お相手は高橋ふぶみと
アシスタントの真野でした。
そんじゃ、
またね。
高橋ふぶみの勝手に聞きやがれは、あなたの芸能活動をクリエイトするランナビットランの提供でお送りいたしました。